本日の聖書箇所はマルコによる福音書6章30節より34節まで、教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書後半の新約聖書の、70ページですね。マルコによる福音書6章30節から34節を読みします。さて人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さああなた方で寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。それでは自分のことを知らない迷える羊というテーマで宮内先生にメッセージを伝えていただきます。
おはようございます。今日の聖書の箇所ですけれども、弟子たちが使わされて帰ってきます。弟子たちが伝道に使わされていきました。それは6章の少し前のところに書かれています。6章の7節から書いてあります。6章の7節からのところ読みます。また12弟子を呼び、2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きも身に持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。この続きが今日のところです。2人ずつ弟子たちが使わされていきました。そして神の国のことを伝えろと言われました。そして神の国のメッセージを人々に伝えていきます。神の国のメッセージ、一言で言えば、あなたは神の宝物。それを形で表すのが癒しであったり奇跡であったりしました。悪霊追い出しもしました。弟子たちはそれをしたと書かれています。その旅から帰ってきました。帰ってきてもう疲れているんですけれども、心は燃えています。なんせ神様が働かれて、人々のうちから悪霊を追い出したり、人々のうちに神の愛がドーンと吹き込まれて、友達がいなかったりし寂しかった人が神の愛の中に喜んでいくことを体験しました。それを喜んで帰ってきた。でも疲れている。そこでイエス様は彼らに休息を与えるようにします。それが今日の読んでいただいた31節です。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。はい、お疲れ様でした、休んでくださいというわけですね。でこのみんなは休みに行きます。ゆっくり休む暇もなかったから。かといってどこか歩いていきますと、後から人が追いかけてきますので、それじゃいかんということで船で移動します。それが32節から。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が 彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。船で行けば休めるところに行くかな、行けるかなと思ったんですけれども、人々はガリラヤ湖の上を見ていくと、その船が行くところが分かります。それで船の行く先のところへどんどんどんどん急いで行ってですね、待ち伏せていたっていうんです。これでは休むことになりません。34節、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。人々はイエス様から癒しを受けた人もいます。友達になってもらった人もいます。仲間になってもらった人、悪霊を追い出された人もいますが、多くは心にぐさっと刺さってくる、深くまでしっかりと入ってくる神様のメッセージを聞き取りました。もっと聞きたい、もっと聞きたいということで、イエス様のところにどんどん追いかけていきます。この時もそうでした。多くの人が集まってきました。噂を聞いた人は私も聞きたいと思って集まっていきます。今日のこの34節、癒しが起こったとか悪霊追い出しがあったとかは書いてありません。もう一度34節を読みます。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。今日の聖詩で読みました箇所には、本当は羊飼いとなるべき神の祭司たちが羊飼いでなかったところが書かれています。なので神様は人々を憐れみ、人々のところに私が羊飼いになると言って出て行かれる、その約束が書かれているところです。神様が羊飼いになるとはどういうことか、そのことを今日は別の聖書から読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書をお開きください。ヨハネによる福音書の4章、長いですがこれをゆっくり読んでいきます。ヨハネによる福音書の4章をお開きください。お持ちでない方は聞いててくださっても結構です。ここにサマリアの女性というのが出てきます。サマリアの女性、サマリアというのはイエス様がお生まれになる700年前のことです。アッシリアという国がイスラエルに攻めてきました。そして北イスラエルを取ってしまいます。占領してしまいました。そしてそのサマリアというところに住んでいる人をごっそり他へ連れて行ってしまったんです。そしてそのサマリアのところにどうしたかというと、周りに住んでいる民をそこに住まわせました。そうするとですね、このサマリアの地で不気味なことが起こり始めます。住んでいる人はなぜこんなことが起こるんだ、なぜこんな自分たちにとって不幸なことが起こるんだと思いました。そしたらどうも自分たちがユダヤ教の教えるこの神を信じていないからだ、そこに気づきます。そこで祭司が一人連れてこられました。サマリアで祭司が一人教えるんですが、なかなか周りから来た人はやっぱり自分の信仰がありますから、それを優先します。でちゃんぽんになってしまいます、信仰が。サマリアはそういうところでした。そして700年が過ぎます。神様を信じているのやら信じていないのやら、全てを作られた神がおられるのやらおられないのやら、わからないような中で生きていました。今の日本人と言ってもいいかもしれないです。八百万の神で本物がどこかわからない。しかしその祭司一人から教えられた教えは確かにあるんです。神お一人がおられる。それは聞いてはいるんですけれども、いろんな信仰が入っている町、それがサマリアだと思ってください。イエス様がそこに行かれた時の話です。ゆっくり読みます。ヨハネによる福音書4章1節、 イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。これからまた読んでいきますけれども、先ほど言いましたようにサマリアはそういう形で別の宗教が入ってきていました。ですのでガリラヤの人、ユダヤの人からすれば外国人として扱われていました。2級以下の民と見られていました。ですのでサマリアの人とユダヤ人はお互いに憎み合っていました。交流しないような形になっていました。なのでイエス様がサマリアの女に話しかけたことはとても不思議な出来事、特にサマリアの女にとっては、男がユダヤ人である男が女に話しかけてくるというようなことは考えられないことでした。水を飲ませてくださいって言われて、このサマリアの女はなんであんたが私に話しかけるのって言ったわけです。続きを読みます。10節、イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手にお入れになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから。私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。そのことが方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。 5までです。このサマリアの女性、水を汲みに来ていました。水を汲みに来ていたら、そばに見るからにユダヤ人が休んでいる。まあ気にもしないで水を自分で汲みます。そしたらそのユダヤ人が声をかけてきました。水を一杯くれないか。冗談じゃない、なんでユダヤ人のあんたが私に声をかけるの。それを口にして、なんで私に声をかけるんですかと言いました。そしたらイエス様は不思議なことを言います。神の賜物を知り、神がくださるものを知って、あなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。生ける水をくれるんだって言うんです。へえっていう感じですね。11節、彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。私たちの先祖のヤコブがこの井戸を掘ったんですけど、あなたはそれ以上に偉いんですか。この時には多分上から目線、何を言ってるんだこの青年はぐらいだったと思います。イエス様30歳くらい、この女性はもう少し年上でしょう。イエス様はそれを言われてもさらに言葉を続けます。13節、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様はこの水を飲む、あなたが言っているこの井戸の水を飲むものはまた乾くでしょう。でも私が与える水を飲むものは乾かないんだって言うんです。それこそ何をふざけたことを言うんだっていうばかりです。15節、女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてよいように、その水を私にください。これはもう完全に嫌味というか、こんなものがあるんだったら本当に私にくださいっていうことですね。あるんですかそんなもの。この世はお金が全て、あるいは名声であったり実力だったり、そんなものが全てだと言ってきます。でも聖書は違うんだって言ってきます。じゃあ本当に違うものを見せろ、お金が全てじゃないのか。そう私たちが言う時にイエス様は答えを出されました。そしてここからイエス様は生ける水をあげるんです。先ほど読んだ時にこの人が生ける水をもらっているシーンありましたでしょうか。私が読んだ時にイエス様が水を出して、そのこの女性が飲むとこを見たでしょうか。なかったと思います。でも確かに生ける水をあげているんです。それが16節からです。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。突然話が変わります。水の話じゃないです。夫を連れてこい。ドッキリ。今彼女は同棲しています。でも夫じゃないんです。そこでそう答えます。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。ここまでだったら誰でも言えるでしょうが、その先があるんです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。とんでもないことを言い当てられてしまいました。今流に言えば ×5 です。×5、 ×1 とか ×2 どころか ×5 ですね。×5 で今同棲中。どうしてこの女性こんなことになってしまったんでしょう。どうして次々と男の人を求めるんでしょう。うまくいかないんでしょう。周りの人は彼女のことを何て言ったでしょうか。皆さん噂を立てられたことありますか。あんなやつ、こんなやつ、なんかバカにされるようなこと言われたことありますか。この女性はきっと言われたと思います。サマリアといういろんな宗教が信じられているようなところでも、何度も何度も夫を変える女性、きっと何か言われたと思います。 そのことをイエス様は言い当てちゃうんです。あなたは夫が5人あったけど今のは夫ではないね。女は言います。はぐらかそうとしたんでしょうか。19節、先生あなたは預言者だと思います。もう本当にわかるんですね。普通だったらこの先に出てくる言葉は、お前は汚れた女だ、罪人だ、だからお前はこうしなさい、ああしなさい、ダメな女だと、きっとそういう言葉が来るはずなんです。ところがイエス様の答えは違いました。女がこう言った後の言葉、19節からもう一度読みます。女は言った、先生あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。あなたは預言者ですか。あなた方のところが本当に神様を礼拝する場所なんですか。なんかはぐらかしたような質問をします。するとイエス様が答えました。イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。今皆さんに向かっても言われます。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。どんな責める言葉もありませんでした。冷たい視線もありません。罰語だからといって何にも言われません。こうしなければならなかった、こうせよでもありません。ただ一言おっしゃるんです。本当に神様礼拝する時が来てるよ。本当に礼拝する人を神様が求めておられるんだ。真の礼拝者は霊と誠によって礼拝するんだ。あなたの霊と誠実さで礼拝すればいい。あなたのままで神に向かえばいい。それが今その時だよって言われたんです。これが命の水です。この女性はこの後すっ飛んでいきます、町へ。そしてみんなに触れ回るんです。私のしたこと全部当てた人がいる、みんな見に来てくれ、この人私に当てた、私のしたこと全部当てた、その上で私にあなたが呼ばれてるよ、そのままであなたは宝だよ、神を霊と誠で礼拝しなさいと呼びかけてくれました。このことはこの女性にとってとっても嬉しいことでした。もう恥なんかどうでもいい、神の預言者である方があなたでいい、あなたが私の宝物、これからあなたが神を霊と誠で礼拝して生きていけって言われたんです。今日この場におられるあなたがどんな状態でここに来られたか分かりません。ひょっとしたら、この女性のように後ろめたいこと、つらいこと、隠しておきたいことがあったかもしれません。ひょっとしたら暴かれるかな、心配しないでも神様はあなたのことを全部知っておられます。そしてイエス様はそうだろうとおっしゃいます。私はどうすればと答えれば、神様は時が来てるよ、あなたがそのままでいいから霊と誠をもって神を礼拝せよ、この時が来ているとおっしゃいます。安心して神様に礼拝を始めてください。お祈りをします。全能の主なる神様、感謝をします。ボロボロでも愛を求めて次々といろいろやったんですけど、ダメだダメであって、でボロボロになって、それでも生きるしかなくて水を汲みに来た女性にあなたは話しかけられました。感謝します。何も要求せず、そのあなたが宝だと確認してくださいました。何も変えろとは言わず、霊と誠、あなたの全身全霊で誠実に神に迎え、その時が来ている、 場所ではないとおっしゃってくださいました。この女性は本当に嬉しかったと思います。これから先もうイエス様に会いません。でも安心して生きていったことでしょう。誰が何と言おうと関係ありません。神の子があなたでよい、あなたは宝だとおっしゃったのですから。どうぞ主よ、私たちも今あなたに愛されています。どれだけ汚れていたとしても、どんな失敗して、どれほど神を求めて失敗したとしても、あなたに今愛されています。主を感謝します。どうぞ今日集まられたお一人お一人がありのままの姿で、ありのままの姿で神を求め、イエス様によって神に近づけられていかれますように感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。